さて今日はですね、移植医療の教育現場をテーマにお送りしていくわけなんですが、
はい、
新潟は頑張っているということなんですが、日本全体で見ると世界の中ではこう教育遅れてる方だと先週もね、秋から聞きましたけど、どんな点が遅れてるんでしょうか。
今回の改正法では年齢を問わず、臓器提供希望があればですね、ご家族の判断で臓器提供ができるわけです、
はいはい、
ですから普段からお子さんも含めて俺はこうしたいんだしたいんだしたくないんだをはっきりしておかなくちゃいけないんですね、ただし日本はですね、教育の現場で移植医療のいろはを教えていませんので、突然ある程度の大人になってからこの問題を初めて考える国民が多いわけですね、
なるほどね。
やはり先進国ではそのようないわゆる学校教育に取り入れてないのは我が国だけと言っても間違いないことですので、それに目をつけてですね、もう10年ほど前から新潟県では、独自に学校現場で、授業をさせてもらっているというような形ですね、
そうですよね。何事もそうだけど、全く予備知識のないところで、しかも命に対しての話なのに、知識ないままさあどうするのって言われても困りますわね。
そうしていいかもわからないですよね、
やっぱり先生の中にはね、子供たちにって方もいらっしゃるんですが、各年代でいろはを教えて、その年代の価値観で考えてもらう土壌を作んないって何してるんですか、こういうことじゃないですかね。
そうかもしれないね。でアッキーたちはその、遅れてる教育現場なんとかしようじゃないかと先陣切って取り組んでいるということなんですよね、で実際どんな内容なのか。
私がですね、この9月の下旬に上越教育大学附属中学校でこう行われた秋山さんの授業に参加させていただいたんですよ、私も受けてきたんですよ。
寝てましたけどね。
寝てないですよ、目開いてました。
聞いとけよお前も本当に。
聞いてましたよ、真剣にメモってましたもん。でそこの場所ではやっぱりこの基礎知識、移植医療というのは何かとかそういうことももちろんしてたんですけど、その模擬家族みたいのを作って、グループ分けで、そこで家族会議をやらせてましたよね。
ロールプレイなんて言うんだけどね、
ロールプレイング、ゲームみたいな、
なんだそれ。
ロールプレイだから演劇の手法の一つですね。
そうですね、あんちゃんこう話を止めるのやめてくれるかな。
ダメ出しされちゃった。すいませんでした。
よ
し、
さっさっ、ね、やっぱ入ってきやすいようにっていう、
そうですね、
配慮なんですよね、
はい。
さて勉強した中学生一体どんな反応だったんでしょうか。
それはですね、このインタビューを取ってきましたので聞いていただきたいと思います。
怖いな、これ
仕込んでねえだろうな。
今日授業を聞いてみてどうでしたか。
やっぱ命って重いなみたいな。
臓器移植っていう言葉自体は聞いたことがありますか。
あります、
で家族では話とかしたことありますか。
この授業が始まってからはあと1回話してみたんですけど、
どうやって切り出したの、お話しするとき。
俺が死んだら臓器移植してくれるって聞いて、どうだろうねって言ってました。
今日授業を聞いてみてどう感じましたか。
今までそんなにこういうことについて家族で考えたことも自分で考えたこともなかったので、改めて考えさせられるきっかけになりました。
臓器移植っていう言葉自体は聞いたことはありますか。
聞いたことはあったんですけど、自分のことについて考えたことは全くありません、ね、
じゃあご家族の方が提供したいって言ってきたら息子である自分はどう思うかな。
その時はもう一回家族でしっかり話し合って、自分の意見も言って決めたいと思います、
今日授業を聞いてみてどう感じましたか。
やっぱり自分の臓器とかが他の人に渡るっていうのはちょっと慣れてないっていうか違和感もあるんですけど、もし私が脳死になった時は提供したいなって思いました。
家族で臓器移植の話とかもしたことはありますか。
はい、父が医者なのでそれで私も何度か話を聞いたことはあります。
なるほどね。家族とかでも臓器移植の話題は出ますか。
結構出ます。
ちなみにご家族はどういう意見ですかね。
自分が結構心臓に疾患を持ってて、で移植まではいかないんですけど、もしそういう状態に陥ったらどうしようかみたいな感じの話は、年3回くらいとか結構します。
それどういったきっかけでその話題になるんだろうか。
テレビとかで医療の番組とか見てて、でそこでなんか話題がそうなったりとかします。
ちなみにあと家族の意思でこの臓器提供をすることができるっていう法律があるんですけど、その法律についてはどう思う。
自分自身はとってもいいと思います。 自分がそういう意思であっても脳死だったら言えない場合もあると思うので、家族の意思で言ってもらえると脳死になっているものとしてはちょっとありがたいかなって思ったりとかします。
ほう、すごいね、すごいね。これアッキーさんも教えてて、うん、こんな浸透してると思ってました？
全然思ってない。だって7割ぐらいエロですからね。
でしょ、うん、7割おしべとめしべの話だもんね。
違うんじゃないですか。
でもね、仕事としてはどんな感じ、
うん、やはり座学ロールプレイ、うん、座学ロールプレイっていうことで、うんうんうん、子供たちに今聞いたことを体験してもらいながら、そして、今日伝えたい内容、うん、それをちゃんと ご本人に正確に伝わるように、うんうんうん、まあ、修正しながら頑張ってるっていうやり方を僕してるんですね、うん、まあ、学校によっては1時間だけなんとかやってくれる単発授業の学校もあるんですけども、うんうん、今回はまあ2コマ大きく時間をかけてやったんですね。
まあ、確かに、まあ、中学生ぐらいだと、はい、死とか病っていうのはもう完全に一言で、我々もそうだったじゃないですか、俺が死ぬのか老けるのかって、うんうん、ね、まあ、やっぱこう身につまされて想像したことってないんですよね、うん、だからロールプレイっていうのはすごくいいかもしれない、
うん、そうそうそう、最後の講話で、自分が脳死になったら喋れないんだから、うん、自分の気持ちを代弁してくれることはありがたいことだという、ね、うん、
言ってましたね。
いや俺こんな中学生がいるのかなというぐらい、
まあ、彼はね、まあ、ちょっと心臓が悪いっていう状況もあったんで、まあ、他の中学生同級生よりは、まあ、いろんなことを想像しやすかったんでしょうね、スッと入ってきたと思う、彼は
もう本当なんか真面目に言えば本当にやってよかったなと思いますね、
はい、でやっぱこれをきっかけに話し合ったっていう方が結構大半でして、この他にも実は放送されてないんですけど、いろいろ聞いたんですよ、うんうんうん、でもやっぱりもう9割がこの授業できっかけができて家族会議しましたっていう方が多かったんです。
あ、それは素晴らしいじゃないですか。
拍手足んないよ。
あ、足んなかった。